アメン。今日はですね、この世界の相続人ということがまず初めに出てきますよね。世界の相続人となる約束が、神様は約束してくださったわけですよ。そしてアブラハムはそれを信仰によって、恵みによって受け取ったということなんですが、まあ、世の中にはですね、こうさらに良い歩みをしたいと願い、まあいろんなですね、努力をしたり、また本を読んだり、良いと思うことを増していくわけですが、目的や目標を持っている、でもそれがその通りになるかどうかっていうのはまた別の話ですよね。皆さんも、まあ新年あるいは年末、今年はこんな一年にしたいななんていうことを思いながら、どうですか、2週間ぐらい経って、いや思った通りになかなかいかないな、そんなことがあるんじゃないでしょうか。人の計画は思った通りにいかないんですね。しかし神の計画はその通りにすることができる。まあですから、神様の言葉に従っていく、その中でちゃんと神様なしてくださるということを見させていただくことができるわけですが、だから私たちはいつも主に従い、また主に目を向けていくとき、ちゃんと神様がそのようにしてくださる。世の中にはたくさんの情報、教え、正しいとされていることがたくさんありますが、神の言葉は、神の計画は変わることがない、また真理ですよね。しかし私たちが世の中に目を向け、また世の中の教え、世の中の考えに生きていくならば、いやーこの間と違うじゃない、なんていうことになるわけです。まあ先日私はですね、まあこのテレビをつけていてね、びっくりすることありましたよ。それは何かというと、桃太郎という、まあお話、昔話皆さん知ってると思いますが、あの桃太郎さんのお話、子供たちがで、ね、このものすごく勉強して、まあこの博士のようになってですね、そして桃太郎博士の、まあ小学生の女の子がね、説明してくれてたんですけど、もう200冊以上のですね、まあ桃太郎のね、文献を見こうあさって、そしてまあ即研究を尽くした。まあ小学生ってすごいですね、そういう意味ではね、一つの好きなものに向かってガッとこう集中していく。で、その子がですね、まあいろいろ教えてくれてたわけですよ。そのコーナーの中で。桃太郎。皆さんどう思います？桃太郎ってどんな人？私たちは正義の味方って思うじゃないですか。でも桃太郎は実はテロリストだった。平和に暮らしていた鬼、そこにいきなり押し込んできて、まあね、武器を持ってですね、押し入って宝物を奪い取って逃げていく。まあひどい奴らだ、ひどい人たちだ、もう桃太郎はもう悪者だっていうのが、実は江戸時代までそうだったんですよ。江戸時代まで桃太郎は実は悪者だった。じゃあ桃太郎がなんで私たち正義の味方だって思ってるかというと、明治の時代になって国家政策によって変えられたんじゃないかということなんですよ。明治でいきなり正義の味方になってるんです。悪い奴らをやっつける、正義は必ず勝つ、そういう桃太郎に急に変わっちゃったんです。なぜ？国家政策、ちょうど日露戦争があった。ですからまあね、戦って勝つんだという、まあそういうですね、心や思いを植え付けるために、そういうふうに変わったんじゃないかって考えられるんですね。江戸時代まで桃太郎悪者だった。いきなり明治になっていいもんになった。この間と違うじゃない。ね、情報が違うじゃない。言ってること違うじゃない。いいもんと悪いもんではですね、天変地異ですからね。桃太郎がね、イエス様を信じて救われたなら、まあ変わったのかもしれませんが、私たちも間違った情報、間違った教え、間違った中に生きているなら、違うじゃないってなってしまうわけですよ。だから大切なのは、神の言葉に生きる、信仰に生きるということ。神様私に約束してくださいました。それは世界の相続人となる。この約束というのはどういうことか、あなたにかかっているんじゃないということですよ。あなたにかかっているんじゃない、誰に？神様にかかっているということなんです。まあ皆さんのことを私が大好きだということで、まあ皆さんにですね、私が遺言書を書いたとしましょう。私の持っている数々のコレクション、メジャーリーガーのサイン入りバット、またね、私の使用したグローブ、そうしたものをね、皆さんに一人一人にですね、まあこれは誰々に、これは誰々に、遺言書を残したとしましょう。そして私が天に召されて、 そしたらどうなるかっていうと、その遺言書は行使されるわけですよね。それは皆さんがどんな人であるかっていうことにかかっているんじゃないということですよ。そうですよね。皆さんが仮に極悪人だとしても、私の遺言書通り、ね、この人にはボール、この人には、ね、メジャーリーガーのサイン入りバット、この人には山本雅のユニフォームとか、その人にかかってるんじゃないわけですよ。私のその言葉にかかってるんです。神様の約束というのもあなたにかかっているんじゃないということ、つまり神様にかかっている、そして神様が約束してくださった、神様は必ずなされることができるということなんですね。ですからその約束の中に生きたらいいわけです。そしてその約束を信じ受け取ったらいいんですよ。信仰によって生きるというのはその約束を受け取る歩みなんだということです。しかし信じないならその約束を受け取ることできないわけですね。その約束を受け取る必要があるんですよ。神様は与えるように準備してくださった、用意してくださった。じゃあどうやって約束を受け取るか、信じて信仰に生きる、御言葉に生きるということ。もうすぐ今日の昼からですかね、年賀状の当選発表がねされますけど、一等はね30万円のなんかどうのこうのっていろいろ書いてありました。またオリンピックのねチケットだとかいろいろなんか書いてありましたが、いくらオリンピックのチケットが当たったとしてもどうですか。郵便局に行って当選を変えなければもらえないんですよね。いくら当たっても郵便局に行って当選しましたって見せて、そして引き換えないとオリンピックのチケットもらえないんですよ。もらいに行く必要があるということ、まさにこれが信仰なんです。いや、もらいに行くなんて行いじゃないですか、行いによって救われるんじゃないってねえいつも言うじゃないですか。違うんですよ。行いによって救われるというのは、そもそも行いによってあなたが頑張ったからオリンピックのチケットあげますよって話ですよ。でも行いによって救われたというのは、行いによって救われたというのは、この行いによってオリンピックのチケットをもらうということですが、恵みによって救われたというのは、恵みによっても与えられているわけです。ですからそれを受け取りに行く必要があるんだということ。郵便局に行く必要があるということですよ。皆さんが切手シート、なあ、これだったらいらないわって言ってですね、行かなければ受け取れないわけですね。で、神様の恵みも切手シートと同じようなイメージを持ってたら受け取れないんですよ。受け取らないんです。それをどうしているのかというと、あなたが受け取り拒否しているんです。ですから神様の言葉にかかっている。また私の言葉、私の遺言書にかかっているとしても、唯一あなたが受け取らないという方法を取るなら、つまり相続放棄です。相続を放棄するなら受け取れないんですよ。受け取らないんです。受け取れるようになっているのに、受け取れるようにされているのに。だから神様はイエス様を信じたら救われるって、この相続を受ける、神の恵みの相続、世界の相続を受けることができるようにしてくださったのに、あなたは受け取り拒否ができる。またイエス様を信じ救われた、でもこれは受け取るけどこれは受け取らないって、まあ自分の見方や考え方に生きてたら、そのようなえり好みをして最も良い歩みって見失ってしまうんじゃないでしょうか。いつも主に従って歩む、その中で神様の恵みを、世界の相続人としての歩みを受け取ることができるんですよ。それは何か、信仰です。信仰がなくては神に喜ばれることはできないと聖書に書いてありますが、信仰がなくてはそのイエス様の恵みを受け取ったその価値もわからない。信仰がなくては神様が用意しておられるその素晴らしさがわからない。信仰によってそれを教えられ、知ることができるんですよ。それを受け取り拒否してはいけないんです。皆さん、イエス様を信じたんです。救われたんです。恵みの相続人となっているんです。ですからその信じた信仰の歩みに生きるということです。聖書を開きましょう。第一コリント3章17節、新約聖書321ページ、よろしいでしょうか。 第一コリント3章の17節お読みします。誰かが神の神殿を壊すなら神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。イエス様を信じる者はその皆さんの心のうち思いのうちその中に聖霊なる神様住んでくださって、イエス様を信じる者は神の神殿とされているわけですよね。その神の神殿を破壊するって、まあこれはですね本当に恐れ多いことなんですよ。旧約聖書で言うならば、あの大祭司が年に一回至聖所に入る、その時にも、まあ、清めを十分してから入らないと打たれてしまうっていうことがありましたよね。まあ、ですからこの至聖所、神の宮に入るっていうことはものすごく恐れ多いで、言い換えれば私たちのうちに聖霊様住んでくださるなんてことはですからありえない話なんですよ。罪人でその罪の人のうちに聖なる神様がおられるなんて絶対に本来はない話でも、イエス様信じ罪許されたその証拠ですよね。聖霊なる神様が住んでくださっているというのはこの奇跡ですよ。聖霊様が共にいてくださるというのは、だからその聖霊様が住んでくださるあなたに、まあ、この宮を壊そうとするそのようなものを神様滅ぼす。これ読んだ時に、ああ神様感謝だわ、ああよかった、ね、私の、ね、信仰を邪魔しようとするのはあの人かしら、ひょっとしたらこの人かしら、ね、会社のこの人かもしれないなんてですね、いろんなことを思うかもしれませんが、私は皆さんにお伝えしたいのはそれらの人ではないということですよ。誰か、誰だと思います？私は自分だと思います。自分なんですよ。もし会社の人が何か言っても、家族の人が何か言っても、周りの人が何か言っても影響を与えることができるその唯一の人は誰か、あなたなんです。あなたしか影響を与えられないんですよ。あなたが影響を与えるんです。あなたに、せっかく神様が恵みによって与えてくださった世界の相続人となることができるその祝福があるのに、あなたがその中に生きないなら、あなたがそれを受け取り拒否するなら、それは同時にこの信仰によって生きる御霊なる主によって聖なる宮とされているそれを汚して汚して背を向けて歩むのと同じじゃないですか。しかし外からいくらどんな人が何かを言って、またあるいは何かをしたとしても、あなたが神様を見上げそして御言葉に信頼しているならそうはならないんですね。ましてや神様共にいてくださり神様守ってくださるんですよ。もうイエス様信じて救われたんです。世界の相続人となることができるそれは信仰によって、アブラハムもそうでした。彼は生まれ故郷カルデアのウルという場所を後にしました。なんで旅をしたのか、主の言葉を信じ従っていたわけですよね。その生まれ故郷カルデアのウルというのは偶像礼拝の場所でした。しかし彼は信じて従っていった。まさに皆さんと同じですよ。信仰の旅を始めた皆さんはね、別にこの人間的な肉のこの旅をしているわけではないと思いますが、信仰の旅、イエスも信じて救われるというのはその信仰に生き続ける。アブラハムもはじめ、まあ、この旅をしたんですけどね、その旅の道中、まあ、聖書を読まれると分かると思いますが、弱さをもう露呈してますよね。もうすぐ弱さを露呈している。人間的な考えを持つわけですよ。自分の命を守られるためにね、奥さんをね、妹だっていうことにしようって、もちろんそれはまあこのちょっとは本当のところあるんですけど、まあでも肉の弱さのゆえにそのような作戦を作ったわけですよね。でその肉の弱さのゆえに作戦を作ったんですけど、どうなります？王様に召し抱えられて、でね、この奥さんサラを奪われそうになっちゃうわけですよ。でも二度までも神様は守ってくださったわけですよね。助けてくださったわけですよね。だからアブラハムは自分の弱さを通して知るんですよ。ああやっぱり神様だなって、ああこういう肉の作戦、肉の考え意味ないなって、 ああ、主に信頼し、主に頼ることこそ、主の約束を受け継ぐ。やっぱり神様だって。皆さんの歩みの中でも、そのやっぱり神様だってことを教えられていく必要があるわけですよね。また神様を教えてくださるわけですよ。主に目を向け、主に信頼し、信仰の中に生きていくなら、しかし背を向けているなら、相続を放棄しているなら、受け取れないわけですよね。それは神様の側ではなく、神様を開いてくださって、あなたに与えようと、その用意をしているわけですよ。まあ、その場所は郵便局かどうかは知りませんけども、ちゃんと神様は待っていてください。まあ、郵便局でもらえるのは、まあ、年賀状のあたりぐらいでしょうけど、神様の恵みがいつも用意されている。だから信頼して従っていく。あるご婦人がこんな話をされていました。ある雑誌、こんなこと載ってたよ。ああ、あるあるある。私たちの、ね、生活の中にもあるってお話をされていたんですが、それは、まあ、最近の若い方、まあ、なかなか自分たちの言葉が通じないということでした。また自分たちが当たり前だと思っていることは当たり前じゃないって。で、まあ、そこで話しておられたことは、まあ、特に雑誌の言葉はですね、こんなこと載ってたそうですよ。お米を洗っといてって若い方にお願いした。そしたら、どうしたか。その若い方は、お米を洗い始めましたが、洗剤で洗い始めたんです。洗剤で洗い始めたんです。もう頼んだ人はびっくりするわけですよ。お米なんで洗ってるの？いや、洗ってって言ったじゃないですか。って。お米を洗う。それが洗剤で洗うことだ。確かに洗ってますね。でもお米を洗うって言葉はどういうことですか？どんな意味ですか？米を研ぐっていう意味がそこにありますよね。さっさっさっと洗って米を研ぐという。だから米を研ぐっていうのが分かんないわけですよ。伝わんないわけですよ。そしてまあその中でね、ご婦人たちが話してたのは、私たちってそれを教えられてできるようになったか？いやでもそうじゃないよねって、知らない間にできるようになってたよね。親の姿やまたまあそのなんかね、こう当たり前のようにみんなもやってるし、まあ自然にそうなってった。なんか特別なこう勉強会をしてやったわけじゃないよねって、当たり前に継承されていたことが今当たり前じゃない、そんな時代なわけですよ。その親のやってる姿も見ていない。また親のお手伝いもしていない。またひょっとしたら親がお弁当ばっかり買ってきたり、あるいはデリバリーばっかり、あるいは外食ばっかり。まあもちろんいろいろお忙しいね、ご家庭の事情とかあると思いますが、でも昔の親ならばちゃんとその米の研ぎ方だとか、お味噌汁の作り方だとか、まあそれが当たり前のように継承されていった。でもそうじゃない。で、部屋の掃除も同じだよねって話をしてたんですよ。いきなり高校生になって部屋を掃除しなさいって言われても掃除できないって。子供の時から掃除の仕方を教えられていたり、あるいは親のしているその様を見たり、そうすることによって、あ、こうやって掃除するんだって学んでいく。私、この話を聞きながら思ったんです。霊的な事柄も同じだって。霊的な事柄も同じなんですよ。当たり前に継承されなきゃいけないことを当たり前に継承されない、そういう時代になっていると思います。教育格差というものが今の時代生まれてきている。それと同じように霊的な教育格差、それも生まれてきているんじゃないかって感じるんですね。それはどれだけ聞こうとしているのか、耳を傾けているかによるんですよ。主に教えられようとするか、そのことによるんです。時代はどんどんどんどん便利になって、どんどんどんどん楽な時代になっていっている。そんな中で忍耐だとか試練だとか、誰もそうしたもの嬉しくないですよね。でもそういうものがないと人ってわからないわけですよ。 またあるいは教えられるとか学ぶとか、そういうことも大変なところを通らないとわからないわけです。もちろん私の霊的な学びは人間的な学びとは違います。人間的な努力とは違います。主に聞き、また主に教えられることを指していますが、それも祈ったり聖書を読んだり、また礼拝の中で心から主に聞く、その姿勢や思い、態度、そうしたものを持って聞いていくときに神様教えてくださることを知るわけですよね。そういうものを失ってしまうならば、持てない、わからないんですよ。聖書を開きましょうか。ヤコブ書1章の3節をお読みしたいと思います。ヤコブ書1章の3節、信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。信仰が試されると忍耐が生じる。忍耐というのは、まあ、その下でですね、物事の大変な状況の中で、まあ、耐えるという意味があるわけですよね。し続ける、信仰の歩みをし続ける、まあ、それが試されるわけですよ。この試されるって結局、まあ、嬉しいことじゃないわけですよ。楽しくはないんです。テストって楽しいですか？明日テストね、祝った、テストで明日っていう人はいないわけですよね。明日テスト。でも試されなければ、テストされなければ、人は成長されない、成長することできないっていうことなんですね。このテスト、試すというのは、これ試行とかテストとかっていう意味がありますが、そこにはですね、耐久テストという意味合いを読み取ることができると思います。商品をこう作っていく、そのメーカーというのは、車でも机でも何でもそうですが、耐久テストってきっとしますよね。何キロ、走って、ね、どれだけ、走行し続ける。そしたらね、安全だって、ちゃんとこう、反抗して、こう、商品化していくことができるけど、テストもせずに、こう、商品化して、店でこうね、売り取って、大変な事故や、まあ、怪我だとか、いろんなものがあったらいけないわけですから、テストするわけですよ。あるいは折りたたみ机でもね、何回やったらね、これ壊れるか。あ、1万回やっても大丈夫。ね、だからね、この合格っていうシールを貼って、そして、返品して出していく。商品化していく。皆さんの信仰も、そのように耐久テストされるということです。耐久テスト、なぜ商品化する、いや商品としては売らないけれども、純粋な信仰となるためですよ。混じり気があると弱いんです。鉄でも金でもそうですよね。混じっていると弱い、価値がないんです。で、私はイエス様信じて救われた、でもその金のような素晴らしい信仰の中に、まだ肉という混じり気がいっぱいあるわけですよ。そして試練、またテストを通して、耐久テストを通して、ああここが弱いんだな、ああこんな失敗を私はするんだなって見せられ、教えられ、気づかされるわけですよ。で、悔い改め、向きを変え、ちょっとずつちょっとずつそのゴミが取り除かれて、ちょっとずつちょっとずつまた純粋な、精度の高い信仰となっていく。つまり、手間暇かかってるんです。手間暇かけた高級な信仰を皆さんに持ってほしい。神様そう願っておられる。だから、試練、耐久テストがあるんですよ。だからその耐久テストって、残念ながら嬉しくない、楽しくない、面白くないです。面白くないです。何万円回やったらね、折れるかなって。楽しくないですよね。何回やったら折れるかを確認してるわけですから。楽しくないわけですよ。ああ、楽しくない。こんなの嫌だって皆さんが投げ出しちゃいけないけど、そこで。楽しくないけど、これを通して、ああ、私は知るんだ。ああ、私は教えられるんだ。私は気がつくことできるんだ。そして、そのゴミが見つかったら感謝ですよね。悔い改め。また精度が上がっていく。自然の信仰生活の中で目を向けていれば教えられることっていうのが、まあ、昔はもっと今よりもあったと思います。しかし今はあなたがその思いや心を強く持たないと、意識をしていないと受け取ることができないでしょう。そして 次のクリスチャンの世代に流していくことはできないと思います。どんどんどんどん、まあその格差が広がって、まあ自由な信仰というと聞こえがいいんですけど、好き勝手な信仰になっていっては、本当の信仰、聖書的な信仰とは外れてしまいますからね。聖書的な意味合いにおいてどういうことか、聖書は何を言っているのか。そこにしっかりと立ったクリスチャンとなっていくためには、その耐久テストが必要なんですよ。聖書には、まあ、系図というものが載っていますが、これ大きく分けて2つ言うことができます。どういう系図か。一つは、信じる者の系図です。もう一つは、信じない者の系図です。特に旧約聖書ですね。マタイだとかルカにあるのは、まあ、ヨセフやマリアの系図で、そしてそこにあるのは、まあ、イエス様が救い主だ。と、まあ、予言されたその通りのお方であるという、まあ、証明証拠であるわけです。肉によってはダビデの子孫としてお生まれになる。マリアは聖霊によって少女マリアは身ごもったわけですが、しかしちゃんと旧約の予言の通りなんだって分かるようになっているわけですが、旧約を見たときにたくさん人の名前が書いてあって、時々ね、こう読んでいると読み飛ばしたくなるような気持ちになるかもしれません。しかし懲りずに読んでいるとですね、そこにですね、時々知った名前を見つけるわけですね。知った名前を見つけると、まあ新聞だとかですね、何かでね、知った名前を、知り合いの名前を見つけたような、まあ嬉しい気持ちになるわけですね。ああ、この人の名前出てきた、この人知ってる知ってるっていう嬉しい気持ちになってくる。で、だんだんだんだんそれがつながってくるとですね、まあ意味が分かってくるっていうところがあるわけですが、大きく分けてざっくりと言えば、信じる者の系図とそうでない者の系図がそこにあるわけです。信じる者はその約束を受け継いで、そして信仰によって歩んだわけですよね。アブラハムは信仰によって、この信仰によって義とされた、この信仰によるというのは、エクピスティスというギリシャ語ですが、このエクというのは外へという意味がありますが、またそこはこの発信するという、まあ、発信元がそこにあるということですね。つまり自分発信じゃない、神様発信のその信仰に彼は生きている、生きていたということなんです。で、私たちも信仰によって救われ、信仰によって義とされたというのは、神様発信のそのイエス様の救い、その中に生きているということですよ。ですから神様発信の中に歩み続けていく、それが恵みの信仰の系図。しかし信じないもの系図というのは、その神様発信ではなく自分発信なんですよ。この世の発信なんですよ。自分の好きなものの発信を選んで、そしてそこに生きる。でも私たちはそうじゃないわけですね。神様発信のその歩みの中に生きていくとき、いつもトントン拍子ならいいんですが、さまざまなことが起こるわけです。そこで試練、耐久テストがある。ノアという人がいました。彼はコツコツコツコツ120年かけて箱舟を作りました。でも世の人々は信じませんでしたよね。信じないんですよ。世の人たちは信じて聞こうとしない。その結果、裁きがありました。大地が大洪水に覆われ、信じない人たちはその裁きの中で滅んでいく。しかしノアをはじめ家族8人は救われた。何によって？信仰によってですよ。信仰によって、まあ、ですから今この生きているこの地上の人たちというのはノアの子孫だというふうにね、言うことができるかもしれませんが、そしてそのノアの子孫の中にも信じる者とそうでない者がいるわけですね。で、信じる者は神様の約束を受け継いでいく。このアブラハムなんかその代表ですよ。アブラハム、イサク、ヤコブ。その信仰が信仰によって受け継がれていくわけです。それは神様発信で、神様がしてくださって、神様を信じ従う中で立て上げてくださった。アブラハムは生まれ故郷を後にし旅に出ました。神様が大いに祝福してください。まだ彼の弱さがあっても信仰とは何か教えられていった。でも大きな大きなどうしようもない問題、彼には後継ぎがない。神様がたくさんのものを増やされ祝福してくださった、でも後継ぎがない、彼の大きな心の痛みでした。しかし神様おっしゃったんですね。空の星を見上げなさい。 あなたの子孫はこのようになる。そうは言われても、その可能性というのは全くないわけですよ。人間的に見たら。もうね、二十歳そこそこのですね、アブラハムやサラだったらいいんですけど、十分に年を重ねていたわけですよ。人間的に見たら不可能なんですよ。でもその望みえない時に信じたわけです。そして神様は導かれた。アブラハムもサラもね、いろんなことを人間的な方法をとってですね、まあね、神様はこういうふうにしようとしてるんじゃないかっていろんなことを考え、失敗しました。それはむしろ大変な騒ぎというか大きな問題を生んでいくことになっていきました。人間的に良かれと思ってしたことは問題しか生まなかったんです。大きなトラブルになってたんです、後々。しかし神様の約束は100歳のおじいさんであるアブラハムと90歳のおばあさんであるサラを通して約束の子イサクを与えてくださったわけですよね。アブラハムは見るわけです。やっぱり神様だわ、神様しかない、ああ神様のおっしゃった通りだって。神様の素晴らしさ、力、権威をまた教えられていくわけですよね。そしてその約束がイサクへと受け継いで、そしてヤコブへと受け継いでいく。やがてそれが一つの国となっていく。ちゃんと神様祝福されているんですよ。信じる者の系図、信仰によって祝福されていく。その信じる者の系図というのは肉の系図ではありません。信仰ですから、信仰の系図ですから、肉の系図は祝福されないわけですね。約束の子イサクから誕生する、またその信じて従う、その恵みの系図に入れられる、そのものが祝福されていくわけです。私たちも信仰によって霊的アブラハムの子孫となった。それは神の恵みの系図の中にあるということ。信じ従っていく中で神様はちゃんと用意していてくださるということですから、従い続け、さまざまなテストの中にあっても、苦しみ痛みあっても主に感謝をし喜んでいこうじゃありませんか。ちゃんと神様祝福してくださるんです。信じる者と信じない者の歩み全く違うわけです。例えばヤコブ、皆さんヤコブはあんまり好きじゃないかもしれない、ちょっとずるい感じがする。でも彼は変わっていくんですね。ずるいヤコブがどんどんどんどん変わっていて、主を愛しまた主に従う者となるイスラエルという、まあ、名前を神様から頂戴する。まあ、その時にはまだ弱さも残っていましたが、しかし神の約束を受け継いでいく信仰者、その姿を持っています。しかし兄のエサウはどうか。神様に関心を持たないわけですね。背を向け、また世の中の生き方をしていく。あの時代だけを見た時、お兄さんも祝福されているかのように見える。しかし信じない生き方をしていく、その系図、どんどんどんどんそれは滅びの系図となっていくことが明らかです。エサウはエドム人の祖先とされていますが、エドム人にはあのイエス様がこの地上に来てくださった頃、あの誕生の頃にはもうかなり血が薄くなっていて、もうあんまりよく分かってないんです。皆さんの知っておられるところだと、あのヘロデ大王って言いますが、彼の中に少しこのエドム人の血があったんじゃないか、まあ、そう言われているわけですね。じゃあその信じない者の家系どうなってたかというと、そのエドム人のこのヘロデ大王の後っていうのは、まあ、もうよく分かってないわけですね。あの時代以降、あの時代でももうかなり薄かったんですけど、もう分かってないんですよ。じゃあヘロデ大王はどういうことをしました？イエス様が誕生されるっていうことを聞いて何をしました？ああ、救い主がお前になる、やった、信仰の系図に生きない。彼はベツレヘム近郊2歳その男子を殺せ命令を下すんですよね。これが信じない者の生き方なんですよ。これが信じない者の生き方なんです。 私たちもその世の影響の中にある。でも主が導き立て上げてくださるその恵みの信仰に生きていく。そこにちゃんと神の恵みを相続する、神様力と油注ぎを与えていてくださるんです。黙示録3章ですね、私の方でお読みしたいと思います。黙示録3章、私の方でお読みしたいと思います。黙示録のですね、3章10節お読みします。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にあなたを守ろう。私の忍耐について言った言葉を守ったから、主の御言葉をさまざまな中にある中であなたは守ったから、私はその試練の中でも守るんだって主はおっしゃってくださっているわけですよ。主の御言葉を信じ忍耐をしていく中、そこでちゃんと守ってくださる。皆さんにどんな試練があったとしても、苦しみがあったとしても、悲しみがあったとしても、主は守られるんです。御言葉を信じ、その恵みの賭け、信じる者の歩みをしていく、その中で守り続けてくださるんです。試練の中、忍耐の言葉を守り続ける。ここにはちょっとや1回2回守り続けるんじゃなくて、ずっと守り続けるという意味があります。恒久的に守り続ける。そして主ご自身も恒久的に守り続ける。ですから歩みをここに置く、生き方をここに置く、そのような中でちゃんと神様を守り続けてくださっている。それはあなたの日常的な試練だけでなく、患難が来てもうこの地上が揺れ動いてとんでもないことになっても、ちゃんと神様は守られるということですよ。あなたも同じように揺れるんです。でも守られるということ。つまりノアはその裁きの中、同じように大洪水の裁きあったわけですよ。でも彼は信仰によって守られていったわけですね。イエス様信じる者も同じです。信じて主に従っていく中、さまざまな天変地異、もう想像もできないことがあったとしても、主は守られる。信じて信仰に生きていく中で、また日常の中でさまざまな試練がある。でも神様はその力も、乗り越えるだけの道も用意していてくださって、開いてくださって、歩むことができるようにしていてくださるわけですよね。アブラハムは信仰によって義とされ、神の恵みの相続者となっていきました。それは望めない時に彼は主を信じたんです。でもそれを見るとね、彼も弱さを見る。本当かな、ね、なんかちょっとこの弱いようなところある。アブラハムも葛藤したと思うんですよ。これ皆さんも同じだと思います。葛藤すると思います。でも信じて信仰によって生きるということ。ロマ書のところを見ていきたいと思いますが、4章のところにこんなふうにありましたよね。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。弱まりませんでした。実はこれ日本語だとあんまりよく分かりにくいんですが、英語だとですね、 I consider not って書いてあるんです。つまり、この、アブラハムはよく考えなかったっていう意味の言葉を使えてるんですね。考えなかった。で、それがギリシャ語を見ますと、肩の上を打うっていうふうに言葉を使えていまして、これ肩っていうのは、まあ、何々の上に置く。思いを、理解をそこに置かなかったって言ってるんですね。うっていうのはノットと一緒ですから。ですから考えや思いをそこに置かなかったというのはどういうことか。目に見える現実、アブラハムの肉体もう100歳ですから朽ちているわけですよ。でこれね、ギリシャ語はもっとね、露骨でですね、サラの子宮はもうね、本当にこの女性としての機能は完全にまあこうすることができなかったということがですね、明言されているんですが、その現実を彼は見ても、そこに自分を置かなかった。自分の思いや考えを置かなかったって言ってるんです。だからこれ私たちの歩みも同じですね。 信仰によって義とされるというのは、目に見える現実がどうであったとしても、そこにあなたを置くんじゃないということです。あなたの思いや考えや生き方を置くんじゃない。どこに置くのか、聖書です。御言葉に置いて歩んでいく。主にできないことはない、不可能はないと彼は信じて従っていたわけですね。様々な葛藤、肉の葛藤があったかもしれない。でも自分の思い、現実を見ればそう思っちゃうのは当然ですよ。でもそこに置かないんです。その現実を見ないんですよ。神の御言葉にある現実。神は何とおっしゃいましたか、アブラハムに。約束の子、ちゃんと与えるって。サラとの間に与えるって。ちゃんとそのように神様してくださったんですよ。これ注意していただきたいのは、アブラハムが勝手に思い込んだんじゃないですよ。信じ込んだんじゃないですよ。主の御言葉の通りに生きたということです。ですから、主の御言葉に生き、主の御言葉を目の前に置いて、そこに自身を置いていく。いろんなことが皆さんの毎日の中にあるでしょう。大変なことがあるでしょう。苦しいことがあるでしょう。でも、御言葉に何とあるか、そこにあなたを置くことが大事だということです。そこにあなたが生きていくなら、ちゃんと信仰によって世界の相続人と主がしてくださることを見る。神様は約束されているんです。信頼して、安心して、委ねていけばいいんです。いろんな難しいこと、ね、私言ったかもしれません。でも大切なのは、主に信頼して、委ねていって、もうすべて任せます。それでいいんですよ。それでいいんです。でも私たちはね、目の前になんかかかってくると、ね、いろいろね、これはどういうふうにしたらいいのか、いやー、これもうちょっと曲げた方がいいんじゃないですか、いやー、なんかこうなって、あなってそうなってね、こういう可能性がありますかって、いろいろ心配する。でもそれが神の御国を受け継がせることじゃないんですよ。主がおっしゃったその御言葉、主に信頼して委ねていく、そこに自分を置くということが大事なんです。一人の人のお話をしたいと思います。加藤一二三さんという方です。日本人ですね。最近ではタレントとしても活動され、ひふみんとして知られていますが、将棋の棋士です。彼は14歳でプロの棋士となりました。神武以来の天才と評され、まあ、ものすごく強い将棋の棋士でした。数々のタイトルを、まあ、手中に収めた名人だと言えるでしょう。今のタレント活動から見るとね、なんかちょっと面白い、おかしい、おじいさんに見えるんですけど、でもそれぐらい、まあ、しっかりとした強い人だったわけですよね。彼はその将棋の秘訣について小学校4年生の時に発見したそうです。小学校4年生の時に発見した、それは将棋はこうすれば負けない、絶対勝つっていう方法を見つけたんです。将棋で絶対勝つ方法、これ将棋の好きな方覚えておいてくださいね。将棋で絶対勝つ方法、それは最善手を打ち続けるということ。最善手というのは最も良い手を打ち続けること。彼はそれを発見したんですよ。最も良い手を打ち続ければ将棋は絶対に勝てる。最善手を打ち続ければ将棋は勝てるんだ。彼は小学校4年生にして発見して、そうだって思ってどんどん試合していく。まあもちろんね、それなりに強かったんでしょうけど、まだ小学校4年生ですからね、たくさん他に強い人いますよ。やればやるほど彼気がつくんです。人は間違えたり失敗することがある。最善手を打てば将棋は勝てる。でも人は最善手、それを失敗する、間違える。いつも最善手打てない。彼気がつくんですよ。最善手を打てば勝てるのに、それが打つことできない。それは人生も同じだ。人生も最善手打てば勝ち続けるのに、間違えたり失敗する。彼はそんな自分を複雑な思いで見ていたことでしょう。 どうしたらいいんだろうか。そんな時にイエス様に出会うんです。イエス様を信じる。そしてイエス様を信じて、彼は人生の最善手、どう打ったらいいのか分かるようになったって明かしてるんですね。そしてそれだけでなく、いつも主が最善手、最も良い手をどういうふうに打ったらいいか教えてくださる、分かるようになった。彼がだから将棋のその強さというのは、主の知恵、力もそこにあったわけですね。今まあそのような証がされているのは本当に素晴らしい証だと思いますが、皆さんの意味も同じですよ。彼が特別じゃない。皆さんは将棋の棋士にはならない、なれないかもしれません。主の御心と違うから。でも社会生活の中で、さまざまな歩みの中で、ちゃんと主の声を聞き従っていく中で、最善手が分かるようにされるんですよ。そしてそこに歩んだらいいんです。すると世界の相続人としての素晴らしい恵みや奇跡、たくさん神様が味わわせてくださることに気がつくことができるんじゃないですか。そして今現在クリスチャン生活を何年か送られた方、見てくださいよ。その過去、たくさん神様は与え、守り、導いてくださった大いなる恵みがそこにあるじゃないですか。そしてこれからさらにそれを与え続けてくださる、どれほどの奇跡ですか、喜びですか。だからこそ私は忘れちゃいけない、いつも主が共にいてくださって、導いていてくださる、イエス・キリストのその救いが、神様の憐れみがそこにあって、私たちはそれを受けた、救われた。いつもこの喜びから始めていこうではありませんか。主は信じる者を導いてちゃんと立て上げてくださる。主にできないことはありません。お祈りいたしましょう。愛する天の父の神様、あなたが生きて働いておられること感謝いたします。私たちには最善手が何かわからないことが大いにあります。また人間的な思いや心、それが最善手のように振る舞ってしまうことがあります。しかしそのような中で主が教えられるでしょう。主が教えられ、私たちはまたそこで自分自身の中にある不純物を発見し、悔い改め、より高級な、より細やかな、より鮮度の高い信仰を受け取って歩み続けることができることを感謝します。主よ、あなたが与えてくださいました。そして与え続けてくださるお方だと信じます。栄光が主にありますように。イエス様の御名により信じてお祈りいたします。アーメン。